一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをいろいろとピックアップしまして、その道のオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいです。
はい、
東京のね、世田谷区に共同というところありまして、
はい、
サバの湯というね、いろんなあのライブをやったりね、で、まあ居酒屋さんなんですけど、
はい、
でそれ先日ね、私も落語の独演会をやらせていただきました。
居酒屋さんの中で独演会ですか？
う
ん、
そう、居酒屋に椅子を並べまして、はい、まあテーブルを取っ払って高座台を作って、その上座布団を置いてやる。
うん、
で横がもうカウンターで、そこでね、店の人が料理作ったりなんかしてるんですよ。はい、もうごくごく狭い30人40人ぐらいでいっぱいになっちゃうようなところなんですよね。
はい、
もうほぼ毎日いろんなライブをやってるようなところなんですけども、はい、このサバの湯さんね、中があの銭湯みたいな作りなんですよ。
お店の名前もね、銭湯みたいですね。
サバの湯、お湯の湯でね、
はい、
うん、でこう吉津がこうね、上からこうなんていうかこう下げてあったりね、周りにこう立てかけてあったりして、はい、あと富士山の絵がね、壁にこう、いや、まあ銭湯の富士山ですよ。
銭湯ですね、それは。
いかにもこうね、レトロな感じのね、はい、日本だなというような感じのところなんですかね。このサバ湯でやった、松尾隆さんの朗読ライブが元となりまして、この9月に赤坂レッドシアターで行われたのが、
はい、
あのイギリスのコント番組、モンティーパイソン、
はいはい、
ね。このコントをですね、大阪弁に置き換えたモンティーパイソン宣言という公演があったんですよ。で出演されたのは松尾隆さん、伊藤聖光さん、生瀬勝久さん、山寺宏一さん、もうそうそうたる面々ですね。
すごい、
すごい。モンティーパイソンっていうのは、あのイギリスの国営放送 BBC がね、1969年から74年にかけて放送した伝説のギャグ番組、伝説のですよ。この番組のメンバーはイギリスではビートルズと並び称されているカリスマとして知られている。
はい、
別名お笑い界のビートルズ、お笑い界のビートルズでいいですね。これ当人たち言われてるの知ってるんですかね。そうなのかな、この赤坂で公演台本ね、モンティーパイソン関西風味スケッチ集というこの台本が本になって今月初めに出版されたんですけど、なぜこのサバの湯とこれが続くかというと、このサバの湯のね、店主、
はい、
店主の方が、この公演と本の監修をしております。コメディライターの方、プロデューサーの須田康成さんという方と今電話がつながっています。須田さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
おはようございます。
この間どうもお世話になりました。
あ、もうお世話になりました。
本当にありがとうございます。もうお土産にね、あの魚肉ソーセージを山ほどいただきましてね、びっくりしました。酔っ払って帰ったら、うちに帰ったら、あのカバンの中に魚肉ソーセージが30本ぐらい入ってて何これって神さんに言われましたけど、ね、今日のギャラだっつと言いましたけど、ね、ギャラギャラ別にいただきましたけども、はい、そんな中ですね、このモンティーパイソンの本ですね、関西風味スケッチ集というもの、はい、これ、はい、須田さんが監修をされているということで、いろいろ伺っていきたいと思いますが、
はい、
まあ、モンティーパイソンといえばもう有名なんですがね、このコントを関西弁に置き換えたということなんですけども、
はい、
これなんでなんですか、なんで関西弁に置き換えたんですか。まずそこを率直なところ。
そうですね、あのよくあの向こう あの海外の コメディっていうのがですね、まあ、映画もそうなんですけど、うん、はい、あのやっぱり標準語で字幕がついてたりするケースが多いですよね。でも本当あのコメディっていうか笑いっていうのは、はい、あの一之輔さんの落語もそうだと思うんですけど、やっぱり匂いが大事だと思うんですね。で落語だとやっぱり江戸の匂いというのもありますね、
はい、
長屋の話だとやっぱり長屋の匂いというのがありますよね。
そうですね、う
ん、だからあのその標準語で屈してしまうと、うん、あのまあそれでも十分面白いんですけど、うん、やっぱり匂いがちょっと足りないかなっていうのをですね、うん、あの僕いろいろ思ってたんですよね。
固くなるっていうのもありますね。
あ、そうですね、固くなりますね、うん、だからまあその方言っていうのはもう生活の中で使われてるものなんで、うん、一度そのモンティーパイソンそのあのまあその匂いのある生活のある言葉に置き換えてみたらどうかなと。
ああ、なるほど。
で、そうですね、まあ、僕自身大阪出身ってこともありまして。
あ、大阪なんですか、須田さんは。
そうなんです、そうなんですよ。
全然なまりないですね。
あ、ありがとう。そうですね、あの
すみません、はい、朝から何かね。
いや、そうです。そうなんです。で、まあ、たまたまお店にですね、
はい、
松尾隆さんとかですね、あと放送作家の東野博明さんなんか、まあ、来られたりしてまして、で、まあ、ちょっと飲んで喋ってるうちに、ノリで関西弁にしたら、まあ、その、非常に濃厚な匂いのモンティーパイソンになるんじゃないかと。
うん、
いうような話になりました。はい、
これだから、本読ませていただいたんですけどもね、
はい、
大阪の地名とかもバンバン出てくるんですよ。
そうなんですよね。
だからイギリスの地名を置き換えたりなんかするんでしょうね、場面ごと全部 ね、 ね、
はい、イギリスの地名を例えばそのままカタカナに翻訳するとですね、やっぱりそのロンドンでその、現地の人が聞いてる感じっていうのは伝わりにくいんですよね。例えば昔ビートたけしさんが、
はい、
オンライン日本とかですね、北千住のスナックがどうのみたいな話で笑いをよく取っておられましたよね。やっぱりそうなんですね、やっぱり北千住のというのがやっぱり匂いがある言葉で、まあ、それでめちゃくちゃ爆笑してしまうっていうのはあると思うんですけど、
大体笑いっていうのは共感がないと生まれないですからね。
あ、そうですよね。
僕らも話すときにお客さん、はい、初めて会うお客さんだと、そのお客さん方が知ってるような情報をちょっと入れるとね、笑いが起きやすいんですよ。例えば学校公演とか行っても、その脇の文房具屋さんのおばさんがなんか意地悪そうな顔したとかね、そういうことを言うとあ、なんか心を許してファッとなる。だからそれを大阪に置き換えたりなんかすると日本人には伝わりやすいかもしれませんね。
まさにもそこですね。それでそのモンティパイソンを訳すのに、その大阪関西の人間が共感できるような言葉を、
うん、
まあ、たくさん入れ込んでみたと。まあ、そういうことなんですね。はい、
なるほどなるほど。大阪風味というのね、これ関西風味スケッチ集とありますが、はい、じゃあ同じようにね、はい、東北のバージョンとかね、
はい、
沖縄のバージョンみたいなね、あ、
これまさにできますね。
あってもいいのかなという気もしますけどもね、
は
い
は
い、これ、はい、私読ませていただいて、フレーズね、僕大阪の言葉よくわからないんでね、合ってんのか分かんないけど、これ、
はい、
ちょっと読むとね、例えば、はい、これみんな、標準語だったの、
はいはい、
レストランで、めっちゃいい感じやろ、三つ星やし、
あ、
それってすごい、と思うでね、三つ星やもんみたいな、
あ、
そんな感じで軽いんですね、はい、伝わりやすいようなね、
は
い、
より身近に感じますね、
こもります、はい、
これでもね、やっぱり読んでいただいて、面白さをね分かってもらえたらなと思うんです。で合わせて朗読会みたいなこともね、やられてるわけですよ、
はい、
昨晩も松尾隆さんがこの本の朗読会を行ったという、
は
い、
面白そう。
これ共同でやられたんですか。は
い、そうですね、サバの湯からですね、徒歩1分の、昭和堂というカフェで。
あ、そうですか。
はいはい、
なるほどなるほど。
もう大盛況でした、はい、
だから目で見て読んで楽しんで、なおかつ耳で聞いて楽しまれる2つの楽しみ方があるということで、はい、
そうですね、はい、
ちなみにこの須田さんが監修されましたモンティパイソン関西風味スケッチは定価1300円、
はい、
インターネットで販売ということで、購入希望の方は出版社の昭和堂、笑うに和食の和でお堂の堂、昭和堂のホームページを検索してみてください。どうも須田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、今朝はコメディライターでプロデューサー須田康成さんにお話を伺いました。